招きの言葉、全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはその者なり。我らはその民、その幕の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずように及ぶべければなり。正英539番を賛美いたします。 信仰告白を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の言うべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活とも誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたのを。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなり構えり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたのを。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したのを。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たり加護を待ち望む。我らは各信じ、御用の生徒と共に人の信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、土にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に出し構えり、賢い生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛詠の559番を賛美します。
主を
旧約聖書詩編第116編。私は主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。生涯私は主を呼ぼう。死の綱が私に絡みつき、予備の脅威にさらされ、苦しみと嘆きを前にして主の皆を私は呼ぶ。どうか主よ、私の魂をお救いください。主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い。憐れな人を守ってくださる主は、弱り果てた私を救ってくださる。私の魂よ、再び安らぐがよい。主はお前に報いてくださる。あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、不安が募り人は必ず欺くと思う時も、主は私に報いてくださった。私はどのように答えようか。救いの杯をあげて主の皆を呼び、万願の捧げ物を主に捧げよう。主の民すべての見守る前で、主の慈しみに生きる人の死は主の目に値高い。どうか主よ、私の悩みを解いてください。私はあなたのしもべ、私はあなたのしもべ、母もあなたに仕えるもの。あなたに感謝の生贄を捧げよう。主の皆を呼び、主に万願の捧げ物を捧げよう。 主の民すべての見守る前で、主の家の庭で、エルサレムのただ中で、ハレルヤ。お祈りをいたします。教会の柱でいましたも、父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。7月の第一の聖日を与えられ、愛する兄弟姉妹方とともに、今あなたの御前に礼拝を守ることができます恵みを心より感謝を申し上げます。すぐに1週間を振り返りますと、私ども思うことなすことを、あなたの御胸にかなうことができなかったばかりか、あなたに対しても周りの人々に対しても多くの過ちと罪を重ねてまいりましたことを、今深く頭を垂れ許しを請うものでございます。体の疲れ、心の悩み、その他さまざまな弱さのゆえに、あなたを忘れ、都合の良い時だけあなたを思い出す自己中心の私どもでございます。今あなたの御前に何の言い訳も何の弁解の言葉もございません。あなたのお許しなくしては、とても御前に礼拝を捧げることなどできないものでございます。主よ、どうか私どもを許してください。そしてもう一度十字架にかかってくださった主に心を向け、主を仰ぐものとさせてください。主の打たれし傷はこの私のため、主の十字架の苦しみはこの私の罪のためなりとの信仰を、私どもの心の内に起こさせてください。そしてただいまより愛する宮地牧師を通して語られるあなたの御言葉によって、この乾ききった魂を命の御言葉で潤してくださいますように、語られる先生を上の力であなたが満たし、聞く私どもに御言葉に集中する静かな心をお与えください。人の言葉にではなく、何よりもあなたの御言葉によって慰められ、励まされて、今日よりの一週間を力強く歩み始めるものとさせてください。今朝この礼拝の場に集うことができません、兄弟姉妹方、また私どもの家族の一人一人、また病のところにある人々、さまざまな困難の中で苦しみの中にある人々、それらの方々の上にあなたよりの平安が豊かにありますように。また今朝は沖縄にあります読谷教会を覚えて祈ります。沖縄の地で、その地域に根ざした教会形成と、親から子への信仰の継承を目標として掲げておりますこの読谷教会が、その掲げております願いを一歩一歩一つ一つ達成していくことができますように、聖霊の導きをお祈りいたします。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと語られた主に、これからのひとときをお祈りいたします。この礼拝、初めから終わりまであなたが共にいて導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお伝えいたします。アーメン。賛美歌62番を賛美いたします。
ください。神を賛美しようと題して宮地牧師より御言葉を書き明かしていただきます。
本庁は先ほどお読みいただきました、新共同訳聖書による詩編の第116編によってお話を申し上げたいと思います。まずこの詩編の116編を書いた人はどういう人であろうかということを考えてみました。私は主を愛するということを冒頭に書いております。それでなぜ私たちは神を愛し賛美せずにはおれないのだろうというわけを語っているように思います。そしてこの詩を最後にはハレルヤという言葉で結んでおります。ハレルヤという言葉は神を褒めたたえよという、日本語で申しますならば神を褒めたたえよという言葉でございます。私たちも礼拝は神を賛美することだと知っております。しかしこの詩人と同じように神を愛しているかどうであろうか、この詩を読んだところの人の経験に学びつつ繰り返す神の御名を読めば、おのずから私たちの口から賛美の声が上がるに相違ないと思っておるのである。世の人々は本当に真心を持って神を賛美するキリスト信者の賛美を聞きたいと願っているのであろうと私たちは信じております。私たちが神を賛美するときに口だけではなくて心から喜んで神に感謝と賛美を捧げる、神を愛する人は喜びと心の安らかさと調和と持っているというのはどういうわけであろうと人がまだキリストを知らない人でも考えてくださる、こういう賛美を私たちは考えているのであります。でこの神とその恵みと力とを無視して人が過ごしますならば、結局人生は賛美することもなく平安もなく、また暗さと失望に終わってしまうのだろう。私たちはこう考えております。そこで第一にはこの詩編に従いまして、何で私たちは神を褒めたたえるということを考えてみました。この詩を歌ったところの人は神を褒めたたえるということと神を愛するということは一つであると考えています。神を愛しておるから私たちは神を賛美しないではおれないとこう考えております。神は愛すべきものだから私たちは賛美を捧げなければならないというふうな考えは持っておらないのであります。神を愛してやまないから神を賛美するのだとこう言っておるのであります。その理由は一節のところをご覧くださると、主は嘆き祈る声を聞きと書いてあります。神が私の祈りを聞いてくださったから私たちは神を賛美する、こういう経験をこの人は持っております。すなわち病気の時に私たちは真剣に祈りました。また困難な私たちを取り巻く時にも私たちはもう一生懸命になって神に祈りました。病が重くなりまして私たちが 人をその恐れに取り巻かれているというときに、私たちは祈りました。人生嘆くこともたくさんありますけれども、嘆きの満ちたときに私たちは祈りました。世の中にありますように、他の人の悪意が私たちを取り巻いているときにも、私たちはこれらの度ごとに命は不安に覆われましたけれども、そうしてしかも私たちはそこから自分を救い出すところの能力が自分にないということを痛感いたしましたけれども、しかし私たちは神に祈りましたが、神は私たちの体の病を癒し、困難から私たちを解放し、力その恐れから私たちを解放し、嘆きと悲しみから私たちを解放してくださいました。詩編の他のところにありますように、千人が我が右に倒れ、万人が我が千人は我が左に、万人は我が右に倒れても私は倒れなかった、こういう経験をいたしまして、それで心に大きな安らぎが与えられました。そこから私たちは神を賛美しております。そのことを主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてください、こう言っております。三節をご覧くださると、主の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされ、苦しみと嘆きを前にして、主の御名を私は呼ぶ、こう言っております。6節には、哀れな人を守ってくださる主は弱り果てた私を救ってくださる、こう言っております。あなたは私の魂を叱ら、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してください、こう言って、この神がいかに私たちを顧みていてくださるかということをこの人は経験したわけであります。それで私たちは信仰の問題を考えますときに、信仰ということは何かの過剰を覚えているということでもなければ、あるいは何かの儀式に扱っているということでもなければ、何かの会に属しているということではなくて、私たちが神の恵みを経験するということであります。過去において私たちは神の恵みを経験いたしましたか。これからの生涯も神は私たちを導いていてくださる道がいいと信じ込んでいるでありますから、私に耳を傾けてくださる、生涯私は主を呼ばれる、こうこの人は言っておるのであります。そこで、賛美と感謝を捧げられるのはキリスト信者の特権だと私たちは考えております。他の人はこの時どうするでしょう。他の人は私たちが先ほど申しましたような経験をしたときにどうするであろうと私たちは考えていますけれども、私たちには幸いなことに天に向かって窓が開かれております。主よと言って私たちはその時真実に祈ることができる、その特権を私たちは感謝しなければならないと思います。そうすればどうしたら神を褒めたたえられるだろうということが次の考えることでございます。9節をご覧ください。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けようという言葉が書いてあります。命のある限りということは、命ある者の地にある限り、私たちが 生きている限り私たちのすることは主を呼ぶことである、祈ることだ。私たちの毎日の生活は祈りによって導かれているものであります。私たちは神を知らず死んだところの人々の生きている様をしているけれども、死んだところの人間の中で私たちは生けるものとして生かされている信仰によって。そこで真に生きるところのものというのは主を呼ぶところのものである。主よと言って主に呼びかけるところのものであります。旧説は命ある者の血にある限り私は主の御前に歩み続けよう。13節をご覧いただきますと、救いの杯をあげて主の御名を呼ぶということが書いてありますが、救いの杯をあげて主を賛美するというのはみんな揃って神を賛美するということであります。最近読んで兄弟姉妹たちと一緒に読んでおります新命記に書かれておりましたことを思い出すのでありますけれども、杉越の祭りの時になりますと、イスラエル人はエルサレムに集まってまいりまして、そこで神に捧げ物をして、また自分を守ってくださったところの神を賛美するのであります。ところがその時には彼らは子羊を持って行ってエルサレムの神殿で神に捧げ物をするのであります。ところが遠くの人々は神に捧げ物を遠く運んでくることができませんので、その子羊、神に捧げるべきものを売りまして、そうして売ったお金を持ってきまして、それでもってまた葡萄酒を買いまして、全家族揃ってきて神殿に出てきまして、そこでその葡萄酒の喜びの杯、感謝の杯をあげて神を賛美する、こういうことをやる習慣を持っております。で、私たちはここのところを読みながら、13節を読みながら、救いの杯をあげて主の御名を呼ぶということを言っております。そこを見ると、私たちは家族と共に主を賛美するということを思うのであります。16節をご覧くださると、母もあなたに仕えるものということが書いてありますが、私たちも父も母も神に仕えるところのものであった。私は神に対して本当に仕えたところのものの子供であります。でありますから、私はその親から受け継ぎました信仰を持ってあなたの前に出て神様の杯を捧げます、とここで言っておることを見ますと、救いの杯をあげて主を賛美するというところに、その背後に深い自分の確認を受けるところの信仰が語られているのを知ります。また14節をご覧になりますと、万難の捧げ物を主に捧げよう、主の民すべての見守る前で、同じことが18節にも書かれております。これは主の民の集いにてと書いてありますが、神に感謝を自分の身をもって表す。そうして今私たちキリストを信じているものは、この教会において主の民の前で、この教会において共通の我らの祈りの対象であるところの主に向かって賛美を捧げましょう、こう言っておるわけです。次には、いつ神を褒めたたえるのかということを考えてみましょう。 そこを見ますと、主は嘆き祈る声を聞くと書いてありますし、3節にも死の恐れを書いております。また6節には哀れな人を守ってくださる人、弱り果てた私を救ってくださるということが書いてありますし、10節には私は信じる激しい苦しみに襲われているという時にもこう書いてあります。考えてみますと、順調に物事がうまく運んでいる時には私たちは浮ついた賛美を神に捧げております。しかし物事がうまくいかない時に私たちはどういたしますか。物事がうまくいっているときには、とかく私たちは軽薄になりまして、軽々と賛美を弾んだような声で歌っておりますけれども、私たちの賛美は、逆境のときにこそ神を賛美しなければならないと思います。そのときに神を賛美することのできるのは、まことの信者であります。それで神に本当に信頼しておる者は、死の影が自分の扉を叩くときでも賛美をする。いつでも賛美をする。物事が順調にいっているときには船舶にならないで心から神を賛美する。逆境のときにはさらに神を賛美する。死に面してでも自分を守り導いてくださるところの永遠のところの神を賛美する。いつ賛美するかということを言うときに、この詩編はそのことを私たちに教えていただきます。それではどこで神を褒めたたえるのか考えてみますと、主の家でということをここに書いております。主の歌にすべての御幕の前でということを14節と18節に書いております。主の家の庭でと書いております。でこれは私たちが今日考えていますと、これは教会に私たちが集うときに私たちは本当に神を賛美しようというこのことをここから学び取ります。エルサレムでと書いてありますところは、その昔はエルサレムの神殿のあるエルサレムのところということを言っておったのでありましょうが、今日は私たちは神のお入れになると信じるところはどこでもというふうにこのことを読むのであります。それで今日は難しいことは申し上げません。神を賛美したらどうなるかということを私たちは考えているわけであります。私たちの神への賛美は力強いところの真に神を褒めたたえる賛美をしておるかということを反省しながら神を賛美するわけであります。無心になって神を賛美したいものであります。私たちが真心から神を賛美しておるのを見て、人々は神の国はあそこにあると考えてくれるであります。また苦難の時にも主を賛美すれば、私たちは自分が大きな慰めを与えられるだけでなくて、他の人にも慰めの鍵を差し上げることになります。あの人はあんなに苦難をしているけれども、その中でなお神を賛美しているということは、しかも心に平安を保っているということは、なんと素晴らしいことであろうと人々は印象づけられるでありましょう。苦難の時にも神を賛美する。また神を賛美することによって私たちは神への愛を増していただく。私は主を愛すると、まずこの詩編は歌いまして、主を愛するがゆえに私は神を褒めたたえないではおれない。そうして 賛美をすることに私たちの信仰はますます強められ深められていく。また神は私たちが神に賛美を捧げるところの人間であることを求めていらっしゃる。賛美歌を歌いますときに私たちは声が良い悪いだとか、あるいは調子が外れているとか良いとか、そんなことは問題にいたしません。しかし本当に声を上げて賛美をするときには力を持って神を賛美しましょう。私は時々テレビなどでやっておりますロックバンドというのを聞いておりまして、実はあんまり好かないんです。それでロックバンドでガチャガチャガチャガチャって何を言ってるかさっぱりわからないで何々やっておるのを見ますと、一体なんであんなことをやってるのかしらと思うのでありますけれども、しかし、残るところの一つの問題は若い人々がどうしてあんなに熱中するんだろうということであります。で、若い人々はもう我を忘れて打ち込んで歌うところのものが欲しいのかなと思いますね。それで彼らはあのロックバンドの耳を悪くするほどあのきつい音の中に自分が浸り込んで喜ぶ人が多いからあれが歌われているんだろうと思いますけれども、それに比べて我々の賛美歌というものはなんという細々とした力のない賛美歌であろうと私は思う。神を本当に真心から愛するならば、本当に真心から神への賛美を、声を大いにして神を賛美したい、こう私たちはおりますし、神はそういう賛美をするところのものを求めておりまする。心から偽ることなく真実に神を賛美することほど素晴らしいことは、心からの感謝が現れて歌いましたならば、その家族も友人もあなたのいられるところを幸せに思うようになるに違いあります。自分も年を取りまして反省いたしますと、年取って感謝の少ないことほど不幸なことはありません。年を取れば取るほど感謝が多くなり賛美が多くならなければなりません。私の親戚の牧師は随分文句の多い人間で激しい心を持った人間でありましたけれども、亡くなります前にはもう本当に感謝感謝でその人生の幕を閉じました。勝手なことは言った自分の妻に感謝をし、叱りつけたところの子供たちに感謝をし、たまに訪ねていく私にも感謝をし、ありがたいことだ、ありがとう、ありがとうと言って感謝に満ちてこの世を去っていきました。私たち考えてみますと、感謝の少ないことほど、神に対する賛美の少ないことほど寂しいものはありません。神を信じ、神を愛し、賛美するのはこんな良いことなのかと人々が考えてくださるまで、私たちは 神を賛美したいものであります。生涯私は主を呼ばぬとか呼ぼうと書いておりますけれども、生涯歌い続けて褒め続けて、この歌が天にある聖徒の賛美歌に通ずるまで、私たちは神を賛美したいものであると願って本日の感謝を申し上げました。祈りましょう。私は神を愛すると昔の信仰では歌いました。どうか主よ、私たちのために全てのものを与え、主が俺の命をも与え、そうしてよみがえって希望を与えてくださいました。この私たちに与えられた救いのために神を賛美するものとならしてくださいますようにお願いいたします。困難な時に、病む時に、また悩む時に、私たちはさらに声を上げてあなたに祈りを捧げ、祈りも 与えられるところの体験をもっと多くいただきまして、そうして心から力を尽くしてあなたの名を賛美することができますように、私たち一人一人をどうぞお導きください。本日はまた私たちは何人かの7月に生まれました兄弟姉妹たちのことを思い出しております。どうぞこの兄弟姉妹たちを祝福してください。昨日誕生日を迎えました。我々は稽古姉妹の上にもあなたの恵みが豊かにありますように、今日誕生日を迎えております村山姉妹の上にも主をどうぞあなたの上よりも御力づけをされるお与えくださいますように、またその時その時になりまして、私たちは7月に生まれました兄弟姉妹たちのために祈ります。どうかあなたがこの兄弟姉妹たちすべてを祝福してくださいますようにお願いいたします。私たちのこの教会を変え抜いてくださいまして、この教会が物によらず心を大いにされまして、心から賛美を捧げるところの教会となることができますように感謝するようにいたします。感謝と願いを尊いまつる主の御名に祈ってください。アーメン。引き続いて聖餐式をいたします。どうぞ187番の聖歌を歌いますから、その間に聖餐に預かる方は前にお進みいただきたいと思います。本庁の聖餐式もこれは室伏長老と加藤長老にお願いします。